心の闇を照らします。
そんな和尚の人にごと。
ここからの時間はそんな和尚の独り言、横手市平子町吉田にありますお寺西宝寺の斉藤大円ご住職をお招きしてお届けしていきます。京本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、おっさ ん、 嬉しいメッセージが届きました。
何かあるのかな。
ご紹介しましょう、はいはい、ラジオネームんだっすさんからです。ありがとうございます、
はいはい。
ゆかりん、おはようございます。おはようございます。今日も楽しく聞いています。今週やっとミニバンのタイヤ交換が完了しました。お疲れ様でした。これでとりあえずは一安心です。そうですね、
うんうん、
うちの母も毎週番組を聞いています。そんな和尚の独り言のコーナーが好きなのですが、やった、
はいはい、
すごい
来ました ね、
ね、嬉しいですね、
はいはい。
続きご紹介しますね、
はいはい。
母が数十年勤めていた青果店で和尚さんのお父さんに大変お世話になったので、和尚さんのことも知っており、毎週本当に楽しく聞いています。
あ、そうですか、ありがとうございます。
これからも和尚さんのお話、親子で楽しみにしております、うん、お二人とも体調に気をつけてお過ごしください。
はい、ありがとうございます。
ダスさん、ありがとうございます。
だいたいダスさんのね、はい、だいたいあのイメージが湧きましたけども。
あ、そうですか。
そうそうそうそう。でもね、あの本当にね、お母さんにもね、いろいろとお世話になったんですよ。
あ、そうですか。
このままちょっとあのトントンね、顔を見受けしませんけれども、うん、きっと元気でいらっしゃるんだと思いますんでね、この場を借りてね、元気で頑張りましょうってね、一言お声掛けしたいと思いますんでね、ダスさん頑張ってくださいね。
そうですね、いや、そして私たちの体調に気をつけてお過ごしくださいという、
そうですね、
優しい一言が染みますね。
もう今年もね、40日で終わっちゃうんですよ。
あ、そう言うと、もう本当短く感じますね。
そうですね。もう月の経つのは早いもの。婚姻屋のお年と婚もしますからね。
そうですね。
さあ、でもね、11月の今日は20日ですけどもね。
はい。
そうですね、20日ですね。
今日は。
まあ、今日も暖かいですね。
あ、朝ね、寒くなかった、5度でしたもん。
ここまでね、まあ、持ってきましたね。うん、なんか天気を見るとね、25日頃にちょっと小さい雪だるまマークがついたような気がしましたけども、
なんかそんな感じでしたね。
でもね、まあ寝雪になることはないと思いますんでね。でも結構ね、例年からすると暖かいんで、
うん、
このままただひたすら期待するのは暖冬であって雪が少なきゃいいねなんてね、
うん、
そんなことをまあ今願ってるね、
うん、
今日この頃でございますけどもね、うん、
はい、
ね、天気もね、少し目が出してくださいましたところでね、
ええ、
今日ね、朝ね、出掛けにね、
うん、
ほら、こっちにね、向かってくるとき、
はいはい、
ペットのね、お墓にね、
はい、
お参りの方が、ご夫婦さんがいらっしゃいまして、ね、よく来てくれるんですよ。
そうそうそう。はいはい、
でね、やっぱこの頃はですね、やっぱりペットのお墓にね、
うん、
納骨された方がね、ずいぶんお前に来てくれるんですよ。
ああ、ね、そうでしょう、やっぱり、
そしておはようございますで、今日ね、うんうん、声かけたらですね、
はい、
あれ、お嬢さん、今日ラジオで喋る日じゃないのなんて心配されて、ね、
まだ
心配してますよって言われたんですよ。いやー、ね、そこまで心配されて、いや、今から行くところだから、ね、これから喋りに行きますからなんてね、
はい、
行ってきて、出てきたんです、今日。
じゃあ、今、聞いてくれなさってるかも。
そうそうそうそう、そうですよね、小林さん、またいらっしゃってくださいね。なんてね、こうやって言えるじゃないですかね。
そうですね。
そしてね、うん、やっぱりですね、この頃、10月で、ほら、うん、十文字のね、
はい、
ペットの焼却場がなくなったということでございましてね、うんうん、結構来るようになりましてね。
ああ、そうなんですね。
またこう、縁がね、いっぱいいただけるようになったってい う
ね、はいはい、
別に檀家さんでもないわけですから、
うん、
ね、ある時にね、ペットのご縁でね、
うん、
お寺にいらっしゃってっていうことが、ね、随分増えてきましてね。
はいはいはい、ああ、そうでしょう。
ありがたいですね。そんな時にね、必ず言ってくださることがね、うん、近くにあってよかったっていうこと。
確かに、
うん、そうそう、なんか探さなきゃいけないっていう人が随分ね、うん、いらっしゃったってことだったんでね、うん、で近くにあってよかったなって、
うん、
本当建ててもらってよかったなって声がね、いっぱいありますね。
そうですね、
うん、でそんな時にね、ほら私たち お寺ですから、
はい、
で生きとし生けるものに対してね、うん、お経を唱えて、うん、お勤めをしてという、うん、国業をしてということでね、焼骨させていただいてるんですけれども、
はい、
またそれがね一つのご安心につながるようでございましてね、
うん、
なんか今までね家族としてね、ね連れ添ってきたねペットちゃんがもう家族ですから。
そうですそうです。
もう家族以上とはまあ言えませんけどもね、うん、まあ家族なんでっていう、その時にですね、うん、最後の別れの時にね自分の気持ちをどう表現しようかなと思うところにですね、
はい、
その残されたね家族の気持ちがあるんだと思いますけども、うん、そんな時にね私はお別れの時にねお経を読んでいただいてね、うん、ご供養して、
はい、
ね最後のお別れをしましたって思った時にね、
うん、
その人がホッとするんでしょうね。で私たちはほら亡くなった方とか亡くなったものに対してね、はい、まあ、お経を読むということになるわけですけども、うん、向いてる方はねお亡くなりになった方なんですけども、
はい、
実はその声というのはね、
うん、
そこからねその亡くなったね方から生きてる私たちに帰ってくるところにそのお勤めの深さがあるんでしょうね。和尚の後ろに座っている人は生きている人です。
はい、そうです ね、 そうですね、うん、
で和尚の前にいる、ね、うん、対象物はお亡くなりになった方ですと、うん、でお亡くなりになった方っていうのはですね欲がございませんので、
うん、
ということは憂えることがないと、
はい、
これをね言葉で申して仏と申すわけでございます。で私は仏様って言うじゃないですか。
そうですね、
仏様っていうのは純粋に言うとねほらお釈迦様南無釈迦牟尼仏だろうとか、ね、南無阿弥陀仏でも結構です、はい、仏でしょう、
はい、
でもね私たち亡くなっていた仏様になったんだってこういうふうに言った時に、
うん、
間違いなく仏様なんです、
はい、
だって欲がないですから。
そうです、ね、
欲がないということは憂えることがないという、うん、ね、苦がないということ、
うん、
ね、先週ね消欲知足って言いましたけどもね人の世界はね欲があると、
うん、
だから人は苦しむと、
はい、
たとえそれは少なくても多くても欲がある以上は苦しむのですよ、
うん、
でだったら人間の世界っていうのは欲がある世界、仏様の世界欲がない世界、
はい、
ここに苦にするかしないかの違いが出てくるということでございます、うん、ですから仏様っていうのはもう何も苦にしてないわけですから、
うん、
これをもって仏様、うん、でその仏様に、ね、対してね私はお経を読むわけですけども、
はい、
お経っていうのはね教えですから、
あ、
教えじゃないですかね、
はい、
お釈迦様の尊い身教え、うん、仏教ですからね、
うんうん、
そういうものがあるわけですけど、うん、じゃあ教えっていうのはね亡くなった人のためにあるんじゃないでしょうって、
うん、
で生きてる私たちのためにあるわけですよ、
はい、
で私は仏様のためにお経を呼びますけども、その声は、うん、そのね欲のない仏様、
うん、
ね、お亡くなりになった家族から生きてる私たちにまた帰ってくるのですよ、
うん、
ね、そうするとね、私の後ろに座っている方々に、ね、鏡が跳ね返ってくるごとくに教えが染み入るのですよ、
はいはいはい、
その時人はどうするかというと、うん、人は安心をするのですよ、
はい、
ですから私は仏様に拝んでいるようであって、実は、ね、私の後ろにお座りのご家族に向かって教えが染み入ってくるのですよというところを考えた時にね、
はい、
人は理屈じゃないんですけどもね、うん、ほっとしますね。
そうですね、
うん、ほっとするんですよ。だから私たちは生きている方のためにね拝んでいるのですよということをね常にね心に留めながらね、
はい、
私たちはお勤めをしているということでございましてね、
うん、
で安心していくんですよ。で私最後に言いますけども、うん、どんなにね、
はい、
愛おしい人でもいつかは別れなきゃいけないんですよって、
うん、
ね、別れが来るのです、
はい、
愛は別れる会社上理とこう申しますけどもね、
会社上理、
うん、愛は別れる定めですってことです ね、離れる。だからこの道理というのはいかんともしがたいのです、
うんうん、
で自分で道理いくつをつけようとも、ね、答えの出せないものなのです、ね、朝だってそうじゃないですか、うん、おはようございますって言ったら、
はい、
ね、夕方でさよなら必ず会えば別れるじゃないですかね。
そうですね、そうですね、一日の中でも、
ね、そうそうそう、ね、だからそういうね出会いと別れの繰り返しの中で、ね、うん、日常がきっとあるんだと思いますけど、
はい、
これは道理なんです、
うん、
会えば必ず別れが来るのですって、うん、どんなに愛おしい人でもね、だからそんな時にね未練心ってあるじゃないですか、
うん、ありますね、
未練、ね、未練、後ろ髪引かれるなんてね、うん、私も後ろ髪引かれてみたいみたいなもんだし、
髪が、ね、そういう話じゃないって、ごめんなさい、ごめんなさい、失礼しました。
髪、ね、が宿りますから
大丈夫です、ね、
そうですね、でそんなことこう思うわけですけどもね、
はい、
そうするとね、
うん、
未練心、未練心はで、うん、どうしても人の心には起こるんでしょうね。
あ、
やっぱり揺り返しが来ますからね、
はい、
でそんな時にほらお亡くなりになった時に四十九日間という、ね、期間があるじゃないですか、うんうん、だいたいこれがねあの中くらいの、はい、その中ブラリンナの世界というかね、うん、でそういう中で少しずつ少しずつ時がね、うん、あの解決していくって心を、ね、あの穏やかにしていくっていうか、はい、その時にああもうお亡くなりになった人はこちらの世界には戻ってこないんだなって、うん、生きてる私たちが覚悟を決めるまで四十九日、
うんうん
ね、お亡くなりになったこともね、ああもうこっちの世界に戻りたいんだな、戻りたくても戻れないんだなって覚悟を決めるまでが四十九日ということでございました。これも心は鏡のごとくでございましょう、うんね、うん、あのそんな中でですね、はい、出会いと別れを繰り返しながらね、はい、私たちってのは生きてるんでしょうね。
そうなんですよね。
でそんな中で少しでもね、じゃあ、ね、はい、あの楽しい、ね、あの笑いがあるようなね、うん、そんなあの日常があったらね、ありがたいじゃないですか、
うん、
限りあるね、そう限りある時間なんですから、うん、じゃあ少しでも笑っていきましょうって考えるのがね、
はい、
私は普通だと思いますけども、うん、なかなかこう笑えないというのもねあるんですがね、
まあ、忙しいこともありますしね、
うん、で高齢な方なんてのはね、うん、あのやっぱりね少しでもね、若くし、ね、いたいと、
はい、
ね、健康でいたいと、
うん
ね、そういうふうにこう思うわけで
ございます
けどもね、あの若くいれる方のね、はい、一番の特徴は何かというとですね、
何ですか、
あの人に惚れやすいってところですね。
惚れやすい、
そうです。
あ、
うん、だから色気のある人は若いっていうじゃないですか。
そうです ね, ね、そう言い聞きます ね, ね。
だから色気のある人はですね非常にですね、うん、ほらあのファッションがですね、
はい、
ちょっとこう派手めっていう言葉失礼かもしれませんけど、
華やかですね。
そうそうそう、うん、あ、いい表現ですね。いや華やかなんですね。そういいですね。そのなかなかの、
はい、
そのボキャブラリーが少なくてですね、その表現がなかなかね難しいんですけども、ね、そう華やかなんです、
はい、
で華やかな人見ると、うん、その字の通りにね花が咲いたようにパッとなるじゃないですか、
うんうんうんうん、そう、ね、分かります。
そんなところをこう見るとやっぱり色めき立つなんてね言葉もありますけどもね、
うん、
色めき立つなんて、ね、うん、するとねやっぱりその刺激気があるんでしょうね、
はいはい、
だから体の中の酵素っていうのがね、うん、ぐわっと湧き立つ
は
でね、よくね言うのはね、うんうん、一目惚れをする人は若いってこう言われますね。
一目惚れ、
そうそう、例えばある時にふっとすれ違った時、あるいはちょっとね、うん、あの会話した時にポポッとする時、
あ、ドキッとね、
うん、ドキッとするんですね。なんかそういう表現するとね、
はい、
なんかあのポポッとする時とドキッとする時って表現同じことを指してるんですけどもね、
なんか
あの私妙に年取ってるような気がしますけどもね、ね、ポポッとする時っていう表現、
は
い、いや
ー、ほんまか
そうだけど、うん、あなたがドキッとする時って言いますけど、まあそれでもいいんですけどもね、
はいはいはい、
そんな時にね、うん、あのね、こう体の中の酵素がね、若返りの酵素を発するんだそうでございます。ぐわっと出るんだそうでございます。
そうなんですね。
そう。それはたった一回きりなんだそうです。その、一目惚れした、わーっとこうね、あの、舞い上がるとき、
はいはい、
その時に出るんだそうです。次に二回目に会ってもあまり出ないんだそうです。
そうなんですね。最初のその一回の。
だからね、惚れやすい人は、ね、惚れやすい人は若いって。
はぁ、
そういう方は比較的ほら花が咲いたようにね、うん、こうなんかこうちょっと違うじゃないですかね、
はいはいはいはい、
一つだけこうポーッと、まあ、こう言ってんじゃないですけどね、うん、
はいはい、
こうなんかこう目立ってねこう若く見えると、
うーん、
何か人と違うみたいな、
はいはい、ま
あ、華やかさというかね、うん、あのなんていう表現するんでしょうか ね, こうね、うん、こうエネルギーがあるっていうか、そういう人がいるとね、
うん、
すごくね若いんだそうです。健康じゃないですか。
そうですね。
で、社交的じゃないですか、
そういう。そうですね、社交的、う
ん、
確かに。
みんなとね、こう、パパパパとこう話できるようなね、うん、そういう方がね、若いんだそうです。健康なんです。
あ、でも、若さはわかりますね。
けれども、うん、ここに、けれどもがある。
何ですか、
う
ん、
惚れるっていう字が面白いでしょ、
うん、
惚れる。
惚れる。
うん。立身弁にね、骨という字を書くんですね。
はいはいはい、
惚れるんだ、
はい、
ところがですね、
うん、
惚れるという言葉のね、
うんうん、
同じ字なんですけど読み方が違う。ボケるという。ね、驚いたでしょ。
びっくり。
うん、驚いた。
びっくりした、う
ん。惚れるとボケるは同じ文字なんです。
そうなんですか。
そうなんです。これはですね、ちゃんと国語辞典で調べないとですね。
はい、
だからですね、惚れるというそのねことはですね、非常に若返りなんですけども、
うん、
もうボケると紙一重なんですね。
そうなんですか。
あれでしょ、これね。これをね、知ったのがね。
いや、
あの、シルバー川柳ってありましてね。これなんかね、あの、いろんなね、高齢者の方がね、いろんなこの自分のね、はい、日常ね、はい、あの、自虐ネタじゃないですけどもね。なんかこう、こういう風になっちゃったなっていうことをね、まあ、面白おかしく、こう、綴った五七五の川柳がありましてね。
はい、
で、その時に、ちょっと見たのがね、あの、その、驚いた。うん、惚れるとボケるは同じ文字ってね、いうね、川柳があったんですけど、私それ見て初めてね、お、そうなのかななんてね。
私も今そうなのかってなりました。
惚れた後にはボケるのかななんてね、じゃあここがね、紙一重のところなんでしょうね。
なるほど。
はい、ね、そんな中に気の利いたね、
はい、
あの、句がありますよ、いろいろと。面白いですよ。
そうですか、そうですか。みんな経験談なんですかね。
そう。いいですか、あと3つぐらい紹介しましょうか。
はい、
ね、医者と妻。
うん、
急に優しくなる不安。
ああ、
微妙じゃないですかね。
なんかこうスレスレの
ね,
ね,、
うん、ね、なんかね、いろんなこと意味深に考えるじゃないですか。
そうですね。
お迎えはいつでも良いが今日は嫌。いつでもいいじゃないですかって言ってるのに、今日は嫌だと。
今日は嫌だ。明日も嫌ですよ。
そうですね。だと毎日嫌じゃないですか、
ね、毎日今日やりますしね。
そうですね。ね、思う会はいつでも良いが今日は嫌なんでね。よくあの、小高さんに言ってね、私いつ死んでもいいですってね、おばちゃん方いるんですけども、うん、ちょっとすると薬飲んでますから。
あ、
うん、定期的にね、ちゃんと、
はいはい。
なんで薬飲んでんのかななんてね、はい、いつ死んでもいいと言いながらね、
ちゃんと、ね、
ちゃんと薬を飲んでるという
。
そこがその、口とね、心は裏腹なの、うん、なんてね、
はいはいはい、
そのところはまた可愛いじゃないですかね。
そうですね、そうですね。
そう、
はい、
ね、金貯めて使う頃には寝たっきりとかね。寝たくすじゃない、寝たっきりなんです。
なんとまあ、ね、
3時間、
はい、
待って病名カレーですって。カレーライスじゃないですよ。
あ、そうですか。ね、
3時間も待っても。最後に言われるのは、それで一言で終わってしまうという、ね。
そうですか。どうしようもないという。
そうですよね。だんだんにその、やっぱり長くなってきてね、長く生きていれば生きているほどいろんなことをこう経験しながらね、そして時の流れをよく感じるのは自分の体の変化でしょうね。
はいはい。
それに伴ってね、体が変化するってことは心も変化するんでしょ
う
ね。
うんうん、
そんな中でね、ちょっとしたこう、日常のね、何の不思議もないその条件がね、はい、笑いになる。
ああ。
でもね、笑いの質はね、なんか高齢の人とね、若い人ちょっと違うような気がしますね。今ちょっとなんか、
うん、
若い人の笑いっていうのはなかなか緻密じゃないですかね。
うん、
なかなか計算されたその笑いっていう
のは。緻密ですか、
うん、緻密っていうかね、はい、いや、私はね、いろんなお笑いの番組見ますけどもね、
うん、
若い人はよく考えてると思いますね。それがその時に受けるかどうかの話なんでしょうけれども、
は
いはいはい、いや、よく考えてますよね。そうい
う
考え方の方向性っていうのはね、たくさんあるわけですから。でもね、そんなことないんですよ。もう、これの方はもう日常がもうお笑いの方向なんですよ。ね。どこで見る？東京五輪、天下地下とかね。
は
あ、どこで見るんでしょうかってね。
2020年どこで見るっていう、うん、
天と地ですからね。
なるほど、ここか、
うん、そう、ここかっていう。
あちらの、
ね、そうそうそう、注目を一身に受け餅食べるとかね。引っ掛けちゃねえかなと思ってんですかね。
みんな心配してるんですよ ね、
引っ掛けるじゃねえかって見てんのかな。
なんかね、
これもまたね、
想像
なんか見られながら餅食べると本当に引っ掛けそうな気しますけども ね、
そうですね、そっとしておいてほしいですよね。
ね、ね、骨が減り、知人も減るが口減らずってね。
あ、
面白いじゃないですか。
面白いですね、盛りだくさんですね。
ね、本性が出ると言うからボケられるとかね、ボケられぬだよ。
ボケられぬ。
そう、ボケたら本性が出るっていう話じゃないですか、
ね。そうですね。面白いじゃないですかね。じゃあもうこのままでありたいと。
ね、
う
ん、ね、こんなね、日常、もちろんでしょ、万歩計、半分以上探し物だって。これよくわかります、私も。
そうですか。
もう探してますもん、朝から。
そうなんですか？
うん、なんかね、物をね、一つ尋ねると、ないんですよ、うん。確かここにあったのにない。
で、探しまくって歩いてると。
確かここにあったのにないんですよ。
寄せたんですかね。
確かじゃないじゃないですか。
そうですね。心配になりました。
そこに、なんかね、もうなんかね、自分がね、なんでこんなんだろうとかっていう、その、ね、
あ
の自分を、こう、なんかその、ないんじゃなくて、
うん、
自分のそのね、普段の生活の情けなさをね、やたらに感じると、またね、具合が悪くなるじゃない
ですか。置き忘れでね、
ね、
そうなんですよ。だからね、わかります。
そしてね、探し物ってね、ないと気になるんですよ、これがまた。
そう。
もう探すまで。 で、もう頭上がっちゃってるんで、探すまで
見つかるまで、もうどこまでも探しますよね、
う
ん、
それで半筆使ってしまうという。
おっと、
いやーということです。時間っていうのは有限だと言ってんですけども、ずいぶん無駄に使ってるもんだなと、は
い、いや探し物の時間、ね、こう計算するとね、そうそう、もしかして結構な時間かも。
だから紙に書いておきなさい、紙に書いておきなさいってこう言われるんですけどもね、はいはい、なかなかそれすらもできないという自分がいるのがね、
忙しくて
なんか寂しいですよね。
いやいやいや、でも今日もたっぷりとお時間をね、
すいません、今日
お話しいただきまして、今日
たっぷり話させていただきまして、
ありがとうございました。
いやいや、申し訳ございませんでした。
でもいつまでも若々しく、
そうです ね、
健康のお秘訣もお聞きしましたし、
はいはい、
はい、また来週もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。そんな和尚の独り言、横手市平子町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。